弟子たちが船に乗って湖を渡ろうとする、もう言ってしまえばそれだけのお話で、この短い物語を通して今日受け取りたいメッセージは、私たちが信じる、信じて生きるっていうことがどういうことなんだろうかっていうことなんですね。とってもシンプルなこのお話が、信じるっていうのはどういうことなのかっていうことを私たちに教えてくれていると思っています。何の気なしに読むとこの短いお話は目新しいことはあまりないかもしれませんし、初めて聞くような内容はゼロかもしれません。でも今日のお話に仮に新しいもの、そういう意味での新しさがなかったとしても、けれども信じるということ、信仰における本質的な部分を指し示しているがゆえに、この物語の内容はいつも私たちにとって根本的に新しいものだと思っています。説教題にもいたしましたけれども、信じるっていうことには疑いがつきまとうと思います。信じたとしても恐怖を捨て去ることはできませんし、信じることで心の平安を感じるときもありますけれど、その状態が続くとは限りません。でけれども福音を信じて船を漕ぎ出してみると、気がついたら向こう岸についていた。今日の物語はそのことを伝えてくれていると思うんですね。じゃあ聖書の物語を振り返ってみたいと思うんですけど、まずは16節と17節だけです。夕方になったので弟子たちは湖畔へ降りていった。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。でここでまず注目したいのは、船に誰が乗っていたかということなんですけども、湖の向こう岸に渡るために船に乗り込んだのは弟子たちだけだったんですね。つまりイエス様は乗っていなかった。今日の聖書箇所の同じページの上の段、込み出しに何て書いてあるかっていうと、5000人に食べ物を与えるって書いてありますよね。これは5000人の教職、教職っていうのは共に食べるっていう感じですけど、5000人の教職っていう名前で覚えられている聖書の箇所。皆さん、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、福音書4つあるのはご存知だと思いますけど、4つの福音書の中すべてに出てくるお話が何個ぐらいあるかご存知です？この5000人の教職の箇所はその数少ない4つの福音書に出てくる一つなんですね。ということはこの箇所がそれだけイエス様の弟子たちが大事に思っていた箇所です。そういうことになると思うんですね。イエス・キリストの福音を伝えるためには欠かすことができない、そういう箇所がこの6章の1節からの箇所、5000人に食べ物を与える箇所だというんですね。でこの聖書の箇所が余談ですけれども、私たちが月に1回行っている聖餐式の原型になっているというとも言われています。ここまでは前置きですけど、そのような大事な5000人の教職という記事があって、そして続けて今日の聖書の箇所があるんですね。弟子たちが船に乗って湖を渡るというお話がある。何をご一緒に考えたいかというと、この2つのお話のつながりなんですね。なんでしかも他の福音書もこのつながりが同じなんですね。5000人の教職の話があって、次に湖を渡っていく話が続いています。なんでこう2つの話が続けてあるんだろう、わかりません。わからないけれど、聖書を読みながら自分なりに想像をこういうふうにしてみました。5000人の教職っていうのは素晴らしい体験ですよね。信じることで何にもないように見えるところから みんなが信じ何も信じてなかったところから、でも信じることで何かが生まれるんだ、 何もかもが足りないと感じていた大勢の人たちの飢えとか渇き、心が満たされたんだ。一言で言うとそういうお話ですよね。でそれは素晴らしい体験だし、信仰的な財産だと思います。でそのような素晴らしい体験、記憶を持つ人たちが何をしたのかという視点で今日の物語を読んでみたいと思うんですね。その人たち、つまりイエス様の弟子たちは5000人の教職という素晴らしい体験をした後に、自分たちだけで船を漕ぎ出して湖の向こう岸に渡ろうとしたということです。あんだけイエス様と一緒に素晴らしい経験をした、イエスキリストの福音を信じるということの素晴らしい体験をした、その同じ人が自分たちだけで船を漕ぎ出すということは、もうその直後にイエスキリストを忘れているっていうふうなメッセージに読めるんですね。弟子たちの姿を通して自分自身の姿をそこに見るから。なんでイエス様の弟子たちはそういうことをしたのか、無能だったんだろうか、鈍感だったんだろうか、人並み以上に忘れやすかったんだろうか。いや、そうじゃないと思うんですね。イエス様の弟子たちが特別忘れやすかったっていうことじゃなくって、やっぱり私たちが、私たち自身がこのような姿なんだと思うんですね。信仰に基づいて素晴らしい体験をすることがある私たち、でもその直後にもう私たちはイエス・キリストの福音から離れてしまっている。思い当たる人ほどもしかしたら下を向いているかもしれませんけれども、自分自身のことを振り返るとそういうことがあるなと思うんですね。人間っていうのは常に信じていられるわけではないだろうと。信仰告白をするものでもいつもイエス・キリストと共に生きているわけではない。そのことを2つのお話のつながりが私たちに教えてくれているように思います。じゃあもう一回そういうことを思いながら16節から聖書を読んでみたいと思います。夕方になったので弟子たちは湖畔へ降りていった。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出したところ、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て彼らは恐れた。一旦ここで切ります。弟子たちだけで船に乗った、なんでかっていうと湖の向こう岸に渡るために。私たちもいろんな場面でいろんなことを思います。何かを行おうと計画を立てて実行に移しますけれども、私たち自身も気づいていないうちに、もしかしたらイエス様を乗せないままで私たちは船を漕ぎ出しているのではないでしょうか。そしてもっと深刻なことは、その船にイエス様が乗っていないということ自体を私たちは気づいていないのではないかなと思います。その時に聖書の物語を読み進めていくと、強い風が吹いたんだ、湖が荒れ始めたんだっていうんですね。私たちが計画して実行に移し始めた事柄が問題に直面します。現実の中で予想もしなかったような困難な事態に陥ります。辛く厳しい状況を迎えるっていうことがあります。必ず。実はここなんですけど、ある聖書学者が解説する本によると、この聖書箇所で湖が荒れるっていう時の荒れるっていうギリシャ語の単語には、荒れるという意味だけではなくって、目を覚ますっていう意味もあるそうなんですね。湖がこう目を覚ましたんだって言うんですよ。湖が荒れるっていうよりも湖がこう目を覚ますっていう方が何か私たちへのメッセージ性が強いと思うんですね。どういうメッセージを受け取りたいかっていうと、目を覚ましたのはもちろん湖かもしれない、波かもしれないけれども、 本当はそのような荒れる湖を見て船に乗っている弟子たちが目を覚ましたのではないかな、そんな気がするんですね。湖の向こう岸に向かって船を漕ぎ始めたその弟子たち自身が実際に漕ぎ始めてみて、しかももう船が簡単に引き返せない、自分たちが出発した元の岸に戻ることができないぐらいの沖に出て初めて、進むにも引き返すにも迷ってしまうような場所に放り出されて、その時に初めて現実の厳しさに気づき始めるんだと。弟子たちの目が覚めたんだ。現実が抱えるこう矛盾とか葛藤にぶつかってるんですね。そこを進むのか引き返すのか迷うぐらいの簡単に決断が出せない、そういう状況の中に放り込まれる。そこで弟子たちが目を覚ました。湖が荒れているという現実に対して弟子たちが目を覚ますんですね。理想だけでは向こう岸にはたどり着けないということに改めて思い至る。それが私たち自身の姿ではないかと思うわけです。じゃあ現実の抱えるそういう矛盾とか葛藤にぶつかった弟子たちが何を求めたのか、18節ですね。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出した頃、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て彼らを恐れた。現実にいろんな問題にぶつかった私たち、荒れる湖の中で目を覚ました弟子たちは何をするんでしょうか。きっともう一度イエス・キリストの福音を思い出そうとしたのではないか。それがイエス様が湖の上を歩いて船に近づいてくるのを見たということと理解したいと思うんですね。でも面白いのは19節なんですけど、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て彼らは恐れたって言ってるんですよね。イエス様が近づいてくるのを見て弟子たちは安心したんじゃなくて恐れたっていうふうに言っています。本当にリアリティがあるような気がするんですね。私たちが何かを信じるっていうことの本質を鋭く示しているように思います。多分私たちにはこう、良心もあるし道徳意識もあるし倫理観もあるから、そして何より、信じる心もありますので、多分心の底でいろんな状況に投げ出されたときにこっちの方が正しいんじゃないかって思うことあると思うんですよね。でもそれが怖いって思ってしまうこともたくさんあると思います。イエス・キリストの福音を信じるとどうもこっちに行けって言われてるような気がするんだけど、でもそっちに行くとこうもっと自分が辛い状況に投げ出されるような気がするっていうことはたくさんあると思うんですね。福音書が伝えるイエス様は最後には十字架の上で殺されます。侮辱されて殺されていくんですね。ですからもしかしたら私たちがイエス・キリストの福音を信じるということ本質的に十字架上で殺されていることにつながっていると思います。けれども同時に福音書はその後にイエス様は復活するんだというメッセージを伝えます。辛くて厳しくて苦しい道を行くことがもしかしたらイエス・キリストの福音に従うことかもしれませんけれど、けれどそれだけで終わらない。死からの復活を語るのが福音書であり聖書のメッセージなのではないでしょうか。もう一回19節から読んでみたいと思うんですけど、25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出した頃、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て彼らは恐れた。イエスは言われた。私だ、恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いたって言っ ていますね。近づいてくるイエス様を見て恐怖を感じている弟子たちにイエス様が語っています。宣言をしているんですね。私だ、恐れることはない。イエス様が私たちのために力強く宣言をしてくださっている。私だ、恐れることはない。これがイエス・キリストの福音が信じる者に伝えようとするメッセージなんだろうと思います。神があなたと共にいるんだ、だから恐れなくてもいいよって言っている。神が信じる者と共にいる。旧約聖書、新約聖書全体を貫いているメッセージだと思うんですね。実は今日は招きの言葉として出エジプト記の3章6節を読んでいただいたんですけど、ちょっと出エジプト記見てみたいと思います。96ページですね、旧約聖書。一節から。モーセは舅であり、ミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追って行き、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った、道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた、ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた、私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った、ね、聖書たくさんありますけど、まあ、5つぐらい好きな箇所を挙げてくれって言われたら、こう一つ選びたいなと思ってしまう、なんか心に迫ってくる箇所だなと思いますけど、旧約聖書最大の預言者と言われるモーセは、奴隷状態にあったイスラエルの民をエジプトから導き出します。それは旧約聖書の信仰の、イスラエルのための信仰のアイデンティティとなった出エジプトっていう出来事です。そのように偉大な預言者として描かれているモーセも若い頃に挫折をするわけですね。エジプトで同胞であるイスラエルの民が奴隷として搾取され侮辱されているのを見て、義憤に駆られたモーセはエジプト人を撃ち殺してしまいます。そして少なくとも同胞であるイスラエルの民だけはモーセの肩を持ってくれると信じていたのに、味方をしてくれると信じていたのに、けれどもモーセは仲間だと思っていたイスラエルの民から裏切られてしまう。この殺人者めと罵られ軽蔑される。若かったモーセにとって深い挫折と喪失の体験となります。人を殺してしまった、捕まったら自分も殺されるかもしれない、身の危険を感じ、また心に大きな傷を負ったモーセはエジプトから逃げていきます。異邦人であるミディアンの地で羊飼いとして暮らし始めます。モーセはエジプトでエリート教育を受けたとも言われています。そういうモーセが行き場がなくなって放浪生活、羊を飼うという生活に入っていくんですね。それも大人になってから。ミディアンの地で生きていくということは、モーセがそれまで身につけていたものを全て捨てて新しい地で今までやったことのないことをしながら生きていく、生活の糧を得るために、そういうことですね。そしてその地でモーセは結婚をし子供が生まれます。若い時に感じていた理想、イスラエルの民の苦しみに対して感じた義憤、そしてそれに伴って受けた挫折すらも全て消え去ってしまったかのような長い時間を羊飼いとして過ごします。そういう時にですね、この3章の出来事があるんですね。モーセは再び 神に出会った。3章の2節、その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。この燃えているのに燃え尽きない芝は何なんだろう。私が考えるに、これはモーセ自身の心ではないかなと思うんですね。若い頃に理想や信念や良心持っていた。本当に燃え、他のどんな人の心よりも燃えていた。そのモーセの心についた炎は誰よりも大きかった。けれども、その挫折の体験を通し、またそれから何十年も時間が経つ中で、その火は消えてしまっていたと思っていた。燃えかす灰になっていたと思っていた。そういうモーセが思いがけず神様からの招きを受け、再び神様に出会った。この出エジプト3章の記事はそう語っていないでしょうか。神様からの語りかけをモーセは信じて、自分に語りかけてくださっているということを信じて、もう一回信じて生きていくことを選ぶんですね。その時にモーセに神様が語った言葉、神様から語りかけられたとモーセが信じた言葉が、今日の礼拝の招きの言葉3章6節ですね。私はあなたの父の神である。つまりもっとはっきり言うと、私はあなたの神である、神である私があなたと共にいるって、そういうメッセージなんですね。今日のヨハネ福音書に戻りますけれども、神である私があなたと共にいるっていう、この出エジプト記のメッセージがまさにイエス様の弟子たちに対して語った言葉ですね。私だ、恐れることはない。25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出したところ、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て彼らは恐れた。イエスは言われた、私だ、恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。ここで最後にもう一つ注目したいのは、私だ、恐れることはないというイエス様の宣言を確かに弟子たちは聞いたんですけれども、そして神様が自分たちと共にいるというメッセージを信じようとしたんですけれども、しかし21節にはイエス様のその宣言を聞いた弟子たちから恐れがなくなったとか、弟子たちは怖くなくなったということは聖書には一言も書いてないなと思うんですね。それも私たちの信仰の本質を表しているような気がいたします。信じるって言ったって、やっぱり怖いとかね、辛いとか、そういう気持ちが完全になくなるわけじゃない。信じたとしても疑いが完全に消えるわけじゃないと思うんですね。恐れとか疑いは消えないけれど、でももうちょっと船を漕いでみよう、もうちょっと歩いてみよう、もう一回イエス・キリストの福音を本当に信じてみよう、今いる場所で、湖の中で、この人たちは多分そう思った。で、私たちもそのメッセージを受け取りたいと思うんですね。そういうふうに決断したときに聖書は語ります。気がついたら船はもう向こう岸についていたんだっていうんですね。この今日の聖書の物語、弟子たちの目的は向こう岸につくことでした。ですけれども、イエス様との出会いによって、イエスキリストの福音をもう一度信じるということに焦点を合わせ直したとき、気がついたらもう向こう岸についていたっていうんですね。福音を信じたら何もかもが全てうまくいくとは口が裂けても言えないけれど、そしていかないことの方が多いかもしれないけれど、けれども私たちは今日の聖書の物語から本当に信じるっていうことがどういうことなのかを受け止めたいなと思います。 さんの言葉はきっと必要がなくて、でも私たちは弱い人間ですので、不必要な、喋る必要のない言葉もたくさん喋ってしまう時もありますけれども、しかし大事なことは本当に自分が信じるんだと思って与えられている場所でもう一歩歩いてみようと思うことではないかと思います。今週もイエス・キリストの福音を信じて歩みたいと思います。一言祈ります。神様、どうぞ私たちに信じる心をお与えください。そして疑いの心を持つ私たちですけれども、そのことすらも受け入れて、けれども信仰を選べる、信仰に基づいて一歩を踏み出せる私たち、どうぞ今週の週の歩み、私たちをお守りください。このお祈りを主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。